日が燃えるです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
11月入りましたね。
ね、もう年末の空気だよ
ね。早いですね。
あれな。今年でも半分なかったもんな。
ああ、そうですね。
感じとして。
感じとしては。
あったんだろうけどなかったみたいな感じ。
疲れが余ってる感じ、そのね。編集室ということでメールいただいております。はい、皆様いつも楽しい放送元気をいただいておりますということで、バルさんからいただいております。
は
い、10月は最後のシャツ着捨て配信、そして腐女子最高会議ととんでもなく素晴らしい回でした。なんとか感想をと思うものの言葉がまとまらず時間が過ぎてしまいました。なのでこのことは一旦横に置きたいと思います。新番組全部見てみた件お疲れ様でした。紅白歌合戦の多元中継のように次々と熱文字メンバーが登場する凝った内容で大変満足させていただきました。これ唯一日賀君だけ参加した
見てなかったというの
は、むしろすがすがしいといった意見、ね、普通オタクは怖くて言えないけどやっぱ日賀君はすごいっていう、
違うなと、
一本も見てないってよく言えたっていう。自分も新前件を今まで以上にエンジョイしようといつもよりも多めに新アニメを見たつもりでしたが、チェックできたのはわずか17本でした。60本以上視聴されたお三方の体調が心配ですが、お加減大丈夫でしょうか。
体調
でもね、面白いんだよね。今のところ自分が一番楽しんでいる岩かけるがランクインしたこと、そしてとにかく可愛いが高評価だったことが個人的ハイライトでした。設定だけ聞いて誰が見るかと思っていたけど、実際見ると引き込まれたとにかく可愛いですが、この作品は堤防西やゆるキャン、山のすめに通じる知っているようで知らない趣味の世界枠のアニメだと思っています。同性ってそういうとこ気になるんだとか、指輪2種類いるんだとか思いながら楽しんでいます。それにしても多くのオタクが主人公や作中の出来事に原作者の畑先生の姿をオーバーラップして見ていることを畑先生自身も分かっているはずで、それでも物語に昇華し続けるんだから漫画家さんってすごいなと単純に思います。それでは今後の熱文字楽しみにしております。どうか無理のない範囲で継続していただけますと大変嬉しいです。ということでバルさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
シャッツ着捨て終わっちゃったね。
そうですね。
一応終わった日に記念配信という形で、ね、
はい、
日賀くんもメールくれたやつを配信しまして、はい、これからなんかまたお疲れ様同人誌が出るっていう、
そうなんですよね。
ちょっと楽しみにしていただけたらなと思いますけど、いよいよもうだから14年だって。
ああ、
これもすごいよね。
すごいですよね。
14年ですか。で、シャツキステはシャツキステのまま14年だからね。これすごいよ。
そうですね。
すごいよね。
日賀くん、だからもう秋葉原あんま行かなくなったもんね。
まあ、いつも行ってはいるんですけど。
え、それどこに行ってる
の？ 2 週間に行っては行ってるんですけど、
ね。あ、そうなの。
この間、GoTo で僕、お家でいると煮詰まったじゃないですか。
うん、
結構実は都内のホテル泊まったりしてるんですよ。
あ、そうな
の。今マイブームが上野でして、上野泊まると秋葉原もたくさん歩いていけるんですけど、だから秋葉原も最近も新しいラーメン屋さんを馴染みを見つけたりとかして、でシャツも行ったんですけど、
予約でね、
もうやっぱ入れなくて、ただグッズを買いまくってですね、初めてポイントを埋めました全
部。なるほど。いや、それは良かったね。
なんで意外に行っちゃうって言うんですね。
なるほど。というわけで、まぁ、一つね、また、時代が終わるという
ね。まあ、そうだね。
続いて、一行感想のコーナーいただいて、
お
短いメールくれ
て、ありがとうございます。
一行のコーナー、うん、パンチラは足首で隠すさん、いただいております。
いいですね。
アサルトリリーの神髄は、ユリでもアクションでもなく、太ももである。
牛井さんがそんなこと言ってましたね。足を見ろと。
ね、バクちゃんが
足か。足か。
やっぱそうなんですよね。やっぱ足だよね。
足ですね。
足。
間違いなく足ですね。二次元も三次元も全部足ですね。
細いのダメだよね。
細いのは細いで、まあ、ストーリーがあるんですけどもね、細い我々が指示をするのはやっぱり、若い自分に栄養が足なかったのかなとかですね、ご家族に愛されてないのかなとか、いろいろですね、先ほど言ったので、
その栄養の偏り
ですね。栄養偏りですよ。一番大事な時に食べたいなと思ってたんですけど、やっぱり太ももがギュッとパンパンなものの方が、
やっぱりね、
あ、愛されて育ってるな
と思って。慶応みんな太もも太いもん。
愛されて育ってます
よ。愛されて育ってる。
そして美人になるんですよ。太もも太い来る子。
そうな
の話してください。その時の栄養価がですね、ちゃんと溜まってるので
。ほとんど何喋ってるかよくわかんないよ。
やっぱ、ちょいぽちゃぐらいが一番いいんですよ。ふうかちゃんがベストなんですよ。
ああ、よくあるとかね。
ふうかちゃんは確かにそうだね。うん、続きまして、一行感想のコーナー、アゼッチさんからいただいております
。アゼッチさん。
はい。私の今季の割り見てでワンツーフィニッシュを飾ったのは、とにかく可愛いと足立と島村でしたが、超絶可愛いヒロインの声がどちらも木戸あかりさんじゃないですか。すごいぞ、木戸あかり、うん。ということでいただいております。
はい。
触れましたけども。
お名前いますよね、本当にね。
比嘉君、
はい、
足立と島村っていう超ユリアニメがあるから、
タイトルはね、僕よく知ってるんですよね。
これちょっと見てくれ。
あ、見ます、
見てくれ。頼む、頼む、見て。
まあ、これ頼まれてるんじゃ仕方ないですかね。
あ、
ね、
あとね、比嘉君は間違いなく好きなのはね、魔王城でお休みっていう作品。
すいません、それはどんだけ分かるんです
か。魔王城でお休みはちょっと見て、この2本見て。
2本分かりました。ちょっと来月の、
はい、スタンデーって感じだから、魔王城。
あ、いいですね。
とにかく可愛いは知ってる？
知ってます、も
ん。あの、畑先生の、
はい、
あの、最初の。まあ、これはもう、あの、いいんだよ、これは。分かってるでしょ？
みんな知って
る。分かってるでしょ？
あの、ツイッター上だけ結構分かります、
ね。魔王城とお休みと足立と島村見て。
魔王城はちょっと弱かったんで、ちょっと、うん、あの、ぜひ。
そうすればね、そんなに怒られることない
から。なんでこれ、
あの、怒られる、怒られることないから。大丈夫です。ということでね、あの、皆さんも一行の感想コーナーぜひお待ちしております。
お待ちしてます。
続いて泉みじめックスさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
アニメ新番組全部見てみた件で話題が出て、この行きどころのない感想を送ってみようとメールしています。
ほう。
私は今期体操侍や配球岩かけるなどのスポーツアニメや、うん、汎用のや、犬夜叉などを楽しみつつ、
うん、
鷹の爪ゴールデンスペルを毎週すごく楽しみに見ています。これね、実はあの、僕とか国井さんもね、すげえ楽しみにしてる
んですよ。あ、そうなんですね。
鷹の爪、なんだかんだ面白い。
面白い。やっぱりすげえと思う。そ
う。
ブロックマンさん、すごいね。
すごいですね。
誰も到達してないところに行ったみたいな感じある。
とにかくネタが早い。
は
ぁ。早い。だってもうコロナの話してるんだもん。
そうなんですね。
その中で改めて思ったのが、鷹の爪というアニメはやはりリアルタイム視聴に限るということです。
うん、
数年前に鷹の爪にハマった時に DVD で過去シリーズや映画をほとんど見ました。ですが、鷹の爪恒例のその頃の時事ネタをアニメでやるというのは、数年経ってから見ると時事ネタが記憶から薄れてて、その部分をうまく楽しめなかったのが難点でしたし、リアルタイムで見たかったという気持ちでいっぱいです。ちなみに iPhone の新型が出ると鷹の爪の、ポイポンが来るって考えてしまいます。先日更新された回も鬼滅ネタを取り入れたりとかして面白かったです。もう鬼滅ネタやって
すごいですね。
今だからリモートでソーシャルディスタンスをやってるでしょ。
はい。
だから相当がそれを利用して、あの、みんなをなんか洗脳できる、なんかゴールデンスペルっていうのを使って、あの、地球を征服しようとしてるっていう。
それで、うん、みんなスマートフォン持ってねえから俺たちが買ってやるみたいな。
そうそう。
何なんだこれみたいな。
で、商店街の皆さんにスマートフォンを買い与えただけだ
っていう。優しい人。
で、この間鬼滅ネタやってたの。だから今めちゃくちゃ楽しいし、相変わらずの何も成し遂げていないようで何か人の役に立っている鷹の爪団に毎週笑っています。今回のシリーズこそ鷹の爪の世界征服が願うことを心から願っていますということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
体操侍も面白いから、ね。
面白いよ。スポーツもの面白いよ。まあ、岩かけるっていうのはね、
はい、
あの、クライミング、クライミングもの
すごい
の皮をかぶったおっぱいアニメだから。本当に。
ある意味だ。
すごいおっぱいアニメだから。
二つの岩に手を置けるわけ
だ。そうそう、うまい。
うまいね。ボルダリングみたい。柔らかいと。
やっぱね、素晴らしい。まあ、早いな、そういうところ。
こういうの早いね、ギ
ガさん。反応が。
褒められてるんだね。
はいはいはい。しょうもねえな、これ。こんにちは。アスワンハイダムと申します。
アスワンさん。
仕事が死ぬほど忙しくてアニメを見る時間がなく、熱量と文字数で熱く語られている作品の話題にもついていけなくなり、ここ3年ほど熱量と文字数を聞くことから遠ざかっておりました。
いや、なんでですか、大丈夫ですよ、キャラクターって面白いんですから。
帰り熱文字ですね、
だから帰り熱文
字、鮭と同じですから。そんな中で発生したコロナウイルス騒動、僕もまとまった時間を作ることが可能になり、久しぶりにアニメを見ようという気持ちになりました。ほう、アニメのおすすめ作品が知りたい、そんな気持ちで熱量と文字数を再び聞き始めたところ、しばしば番組内で、放課後堤防日誌というタイトルが上がっていたので、今日から見始めました。放課後堤防日誌というタイトルから、てっきり堤防で女子高校生たちが釣りをエンジョイする作品かと思っていたら、うん、第1話でいきなりタコが主人公の女の子の太ももに絡みつき、両軸の限りを尽くすという衝撃の展開。そのあまりの北斎ぶりに、そっち系のアニメだったかと膝を打った次第でしたが、第2話に至っては、日焼け元気っ子なロリ少女のスカートを主人公が釣りの、竿の釣り針でインドに託し上げるというさらなる衝撃の展開。あっち系のアニメでもあったかとさらに膝を打ち、近年のアニメは R18 方向に舵を切っているのが分かった次第です。第3話以降が本当に楽しみ、個人的には大野さんに大変な目にあってほしいです。皆様お体にはくれぐれもご自愛くださいませ、ということでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そんなアニメじゃねえけど
な、ね、見方がね。ちょっとカーズノーでしたね。
サンボラー記者よりいただきました、はい、有吉の壁で松崎さんが見られなくなって少し寂しく感じている松崎記者です。、うん、最近テレビでよく見る女優の松本まりかさんですが、私の中では早急のファフナーやファイナルファンタジー10の声優さんのイメージが今でも強いです。
確かに。
また鬼滅の刃の大ブレイクで、花江夏樹さん、下野紘さん、木戸あかりさんなどテレビでよく見かけますよね。うん、芸人タレントでも、ね、ある熱持ちの皆さんは声優さんがテレビに出演されることをどう思っておられますでしょうか、よければお聞かせください、ということでサンボラ記者いただきました、
うん、ありがとうございます。
ちょうどだからこの間もしゃべくり7に宮野守さんと、うん、花澤香菜さんが出演したところで、うん、花澤香菜さんがあのジョイマンの モノマネをやっていたので、すごい、
そうだったんですか、
すごいバズってましたよ。どう思うかね。
いや、全然、今度は花江さんね、上演体力で、一人だけで30分でやるんですよ。
すごいです。
そうだよ。
いや、僕はすごい嬉しいです。
うん。神谷さんもね、プロフェッショナルかなんか出てね、うん、あれでなんか随分声優さんも、うん、自分の親に自分の仕事がどういうものかを説明しやすくなったって言ってたから
。そうです、そうです、そうですよ。何にも出て、だって、声優さんの仕事しっかりやってる方が、そこが出てるわけですから。
うん、あ、テレビタレントのラインだから、うん、別にドラマ出てた人たち、そのドラマじゃなくてアニメに変わってるだけって、まあ、僕にはそう見えてるから、別に、まあ、それはそうなるでしょう。
やっぱ山寺宏一さんという、ものすごい大変な方がね、いるわけだから、今もバリバリやってる。だから、そんだけじゃねえぞってのが逆に言えるので、僕はすごく嬉しいですよね。うん、神沢さんの面白さはもっともっと伝わっていいと思う。
そうだね。俺もなんかもう、こうなったら、だから、日本でいうハリウッドスターってのも声優さんだから。
うん、今やね。
その辺の三本タレントより全然お高いぞっていうところをね。
そこに行く。あとは紅白の審査員を声優さんがやったら、僕はよしっていう。
審査員、
うん。審査員
司会じゃないの、
審査員ですよ。審査員がやっぱりその年の顔になるんですよ。
そうな
んだ。だから、花江さんとかっていうのは全然あり得ると思うんです
けど。で、まあ、宮野さんとかは出る側
で、ね。出る側でね、絶対。
うん、
まあ、ヒット曲ですね。
でも、まず出る側じゃない、やっぱり。
でももうその辺の紅白とかより全然人気あるからね。
そうですね。このイベントやろうと思ったらアニソンの人たちの方が動員しちゃうんだもん。お金払う客が集まるんだもん。で、それ見てたら、うちの番組にも出てくださいよ、なるんだよね、もうタレントより、ドラマよりっていう。ただほら声優さんとか、あれと同じで、じゃあそのキャラクターのセリフ言ってくださいって、それできないんだよっていう話だから、うんうん、そこをちゃんと構成でまとめてあげなさいよっていうところもあるんじゃないですか。わかんないけど。
まあ、あとね、タレントほど暇じゃないってことですね。
うん。
声優さんは、
はい。
本当にオフが全くないから。
はぁ。いや、俺らが
バラエティ番組なんか出てる暇本来ないから。
ね、売れっ子の人
は。プロモーションとしてなんだけ
ど、そうです
ね。作品を出した
りでしょ。
うん。ユン記者よりいただき
ます。はい、
ありがとうございます。熱量と盛り数400回配信おめでとうございます。
ありがとうございます。
300回記念の際にメールを出そうかと悩み始めて、いつの間にか100回も更新されていました。
まあ、開けすぎでしょ。
学生時代にプラスト経由、ワウワウプラストね、あの、徳兄さんも出てた、はい、あれで出会って、私も今週、新社会人となった今も聞き続けています。
おめでとうございます。
20代前半。せっかくなので300回以降でお気に入りの回を綴ろうと思います。それは第305回、うろ覚え、おいしんぼ特集。
すごいね、これ。
20代ですよね、前半の。
春日大輝さんをお招きしての達夫さん、国さんによる年末座談会、最近のことのように感じてますが、もうすぐ2年が経とうとしています。私自身、おいしんぼを全く見たことがなかったので、お三方が貝原雄山を好きということ以外、全く分からなかったのです。腹抱えて笑いました。おかげでその日から徐々においしんぼを消化しながら、これかーと一人で盛り上がる日々を過ごしています。いずれ感想も送ろうと思います。他にも第143回、その昔、機動戦士ガンダムというアニメがあったなど、春日さんをお招きした回が特にお気に入りです。ですので、ぜひ春日さんをお招きして、マリミテ保存委員会の開催を切に願っております。春日さんのマリミテ語りを聞いてみたいです。ということで、400回ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、それはね、年一ですから。
はい、春日さんそうですね。
ということで、うろ覚え、おいしんぼコーナーにメール届いております。
また、ちょっとすごいですね。
すえな、おいしんぼ。
僕 YouTube 配信始まったのは大きい
かね。大きいのかね。
メールが途絶えないね。
てか、俺たちが盛り上げてんだ。俺たちが盛り上げてんだ。
思いつきがないと思う。
YouTube で全話配信してるからね。
すごいな、それ。
あれ僕らの力です。
下のままで肯定しちゃ
った。もっともっと美味しんぼーって声が多分高まったんですよ。
あれね、皆さんちょっと注目していただきたいのが、岡星ののれんですね。そう。僕ね、出るたびに写真に収めてるんですよ。お岡星ののれんがね、毎回ね、岡星って書いてある字の位置が違うんだよ。だからね、あれはね、のれんが数パターンあるか、なんか火事になって燃えているか。
あそこが火事やられてる
からね。どちらかだと思うんですけれども
。そうかもしれ
ない。そうそう、岡星ののれんには注目していただきたいなと。熱文字でも達夫編集長は栗田さんと富副部長に厳しすぎるということ
普通です。もう名前で、
人には言えない自分の好きな食事の回、
はい、
結婚を控えた美男美女のカップルが登場する話で、うん、2人は誰もが羨む華やかな見た目とは違い、実は庶民的で気取りがなく、かたやご飯にバターと醤油をかける、醤油バターライスが好きで、かたやご飯にソースをかけて食べるソーライスが好きという、質素で飾らない人柄、その本来の自分を結婚前にお互いどうやって打ち明けるかを悩んでいて、その事情を知った知人の山岡と栗田が一計を案じる回がありましたよね。地味ですが好きな回でした。うろ覚えなので補足説明をよろしくお願いします。なんで俺らが補足説明したの
専門家になって
ます。本当だよ。
これで、こういう人は作ったってすごいですね。
恥ずかしい料理だ、ね、
恥ずかしい料理。栗田の、
友達
なの。友達なの。
うんうん。
で、すごい美女なんだけど、なんか婚約してるって言うんだけど、すっげえイケメンなわけ。
はい。
で、山岡はそのイケメン側について行くんだけど、そこはなんかね、ほんと土木工事の、土木屋の若旦那みたいな感じ
で。お互いが、社長令嬢、で、社長の御曹司、はい、で、付き合ってんだけど、いや、実はそんなに大きい会社じゃないんだよっていうのをお互いに言えずに困らせたっていう話だ。いや、
だから建設会社の若、はい、若とか言われてんだけど、はい、うるせえってめえらみたいな。
本当はね。
で、片やお弁当屋さんの一人娘なんだけど、そんなに大きい会社じゃないし、自分自ら、ね。
自分もやってるん
ですよ。そうなんだ。めちゃめちゃいい子じゃないですか。
いい子なんだよ。
今もめちゃめちゃいい子なんだよ。
で、その二人をどうしたらそのお互い結婚前に自分のことを理解してもらえるかっていう、相手にふさわしい自分になんなきゃいけないってお互い悩んでる。
はいはいはい。
それで一見を味わうのはみんなで、東大新聞で恥ずかしい料理大会っていうのをやろう。で、みんなが、自分が食べてる恥ずかしい料理を、まあ、持ち寄ってみんなで食べて、ああ、恥ずかしいって言って笑おうっていう
会。なるほどなるほど。
で、そこに、まあ、名前を伏して、そのバターが醤油かけご飯とソーライスを出すんだけど、
はいはい、
田畑さんっていう、
メガネの人、
はいはいはい、
おばちゃんがいるんだ
けど、
田畑さんの恥ずかしい料理が、本当に余り物を小麦粉で焼いただけの、マジで恥ずかしい料理
なんだ。どんどん焼
きそうそうそう。田畑さんがもらい事故したから。だから大原社主とかは、恥ずかしいって言ってたけど、目指しの、なんかね、残った目指しの。
茶漬けで食べるんだ、みたいな。
何が恥ずかしいんだよ、
普通の料理じゃねえか。
いきなりかもしれない。
田畑さんが本当恥ずかしい。
でお互いに知って、その、あの、席から恥ずかしくて女の子がパーって逃げちゃって、はい、待ってください。俺もみっともない料理なんだ、みたいなこと言って、それを外からあのみんなが見てて、あ、こういうことだったのか。俺たちは出汁に使われたんだな、山岡。うん、いい話なんです。
めっちゃいい話ですね。そうですね。いいチョイスでしたね。ありがとうございます。
おいしんぼコーナーもう一個
と。また
編集部の皆さん、はじめまして。
はじめまして。
はじめまして。
もじゃと申します。
もじゃさん。
最近 YouTube でアニメ、おいしんぼの配信が始まりましたよね。あれ僕らの力の僕は現在大学2年生の20歳。
若っ。
いいですね。一世代ですね。うん、これまでおいしんぼを見たことがありませんでしたが、熱文字でたびたび話題になっていたおいしんぼが無料で配信されるということで、第1話から配信を見てみることにしました。うん、バブル時期らしい演出の数々や栗田の何々ですわという口調は僕には新鮮で毎回楽しみにしています。ちょうど熱文字の第395回で編集長がおいしんぼのスタンプについて話されていたのを思い出し、僕も使ってみようと LINE のストアで調べ購入。
お、
現在使っていますが、これがまた使いやすいです。第305回のおいしんぼ特集も今度聞き直そうと思います。最近は朝晩の冷え込みも体に応えますが、皆さんお体ご自愛くださいませということ
で。優しいの。
もじゃ記者ありがとうございます。
もじゃと優しいんですけど、クリタさんのことはクリタって呼びたんです
よ。クリタ呼びたんです
よ。あ、うまそうなんですか。
やるっきゃないって言ってる人です。やるっきゃないですよ。
だから呼び捨てしなくてよ。
少年隊の東がね、タイプ。
あ、そうなんだ。
そうそう、アニメでそう言って、
好
きなタイプは少年隊の東みたいなこと。
第1話で自分のこと結構綺麗だみたいなこと言うんですよ。
あ、意外に
ね、イケててみたいな。
は、
実はね、結構
究極のメニュー一品も作ったことないから。しかも勝負の対決のその時に山岡が何を用意してるか全く知らないから。で、勝負が来たら山岡さん何とかしてくださいしか言わないっていう。お前何のためになるんだよ。
人とんでもないやつですね。
まあ、山岡さんも教えないのも悪っちゃ悪いんだよ。
でも作らないんですよ。
まあ、実は
一回ぐらい。
使って言うと山岡さん何とかして
くださいジェンダーの問題じゃなくて、栗田こそぐうたらしゃいんですよ。何にもしてない
から。なんかしてるようでしてない。
トミーさんよりも実は、クリタさんの方が、やばいんですよ。
あのね、トミー副部長はね。
トミーとクリタはとにかく山岡なんとかしろしか言わないの。
そうなんだ。
本当そうなんだ。
感謝がないわけ、それに対して。
来たネームのやつがまた来ましたけど。
本当そう。
2人にあたりが来るよ。
いや、それ見たらね、分かってくれる人
が。皆さんもね、反応があったらね、くださいメールをね。
そうですね。
こんなことないですよ。クリタさんこんないいとかありますよっていうのをね、いただければ。お二人を言い任せるかどうかは、まあ、難しいと思いますけども。
まあ、クリタはね、そうだ、あざといんだよ、だから、いちいち。
ああ、でも最近あざと可愛いとかテレビとかでもなんかね、割といいみたいな風潮じゃないですか。
だからね、クリタはモテるんだよ、多分。
そう。
あいつモテる。でも計算なんだよ、実は。
クリタ、顔。怖い顔しなくて、クリタ。こんな怖い顔しなくても。
だから俺、ニキさんのスピンオフとか見たいんだけどな。
ニキさんね。
皆さん、ニキさんは大好きなんですね。
大好き。
俺は未だに山岡はニキさんと結婚すべきだったと思って。
どこまで言って
るの。あ、そうですか。俺はね、ちょっと外れるけど、
はい、
あの、ウェディングドレスの回の、あの、太った女の人のその子に。
いや、あれよかった。
あれ超いいでしょ。あれ超素敵な恋話なの。あの
ね、デザイナー、すごい、洋服のデザイナーの男の人と付き合ってる女の子がいるんだけど、
はい、
すごい、ちょっとぽっちゃり体型だ。
おうおうおうおう。
で、こんなデザイナーの彼女とか奥さんになろうと思った時に、私なんかがこんな太ってる人いたら、彼の力が疑われてしまうって言って、何も言わずにこう別れてしまう。それで、
はい、
まあ一人でいる時に、うん、あの、お見合いしろって上司に言われて、うん、無理やりお見合いした相手が無理やり連れてこられてさ、山岡さんだったの。で、私こんなぽっちゃり体型だからって言って、はい、サラダばっかり
ってんだけど、ばっかり塗ってるわけ。
ドレッシングに油がこってり入ってるから、それじゃ痩せないんだよっていう。
山岡さんが。
そう。
なんでそんなに痩せたいんですかって言ったら、その彼氏にも、なんかの表紙で、いや、太ってる人に、女の人に デザインなんかできないんだよって彼言ったのって言うわけですよ。
ああ、
で、彼の方が実は彼女その太ったとか関係なく未練タラタラ で、実は話してみると、いや、彼女の方が僕を捨てたんだみたいなことを山岡に言ってくるわけですよ。じゃあどこも話が辻褄が合ってないみたいなことを言って、うんうんうん、これは一つ、肌を脱ぐ。
まあ、出た。出ましたよ。
ことで、おかぼしで。
おかぼしでね。
ね、野菜を食べるコツ、痩せるための料理のコツみたいなのを教えてるときに、彼が、 はい、あなたのためにウェディングドレスをデザインしてきたんだって、私なんかって言ったら僕は君に着てほしいんだみたいなところでおかぶして着替えてウェディングドレスで出てくるんですよ。素敵
おかぶして
そうおかぶして
ただね本当にねその女の女性はね確か太ってんだけど、はい、可愛いんだよ、
は
い、あれアニメの力だよね、可愛いの、うん、この子だったらいいなって
思う。これも YouTube 探したら見れるんです、ね、
見れる見れる、
あるよ、ね、
みかんのかんさんよりいただきました。めいっこちゃんと軽音について、
ほう
ほう、概要をいただいております。10歳のめいっこちゃんに軽音を教えたらドハマりしました。お女の子が可愛いと思えるアニメなんだなと改めて思いました。ところで11年前のアニメの軽音ですが、めいっこちゃんと同い年の友達にミオ、と麦紬という名前の子がいるそうですと。ちょっと小生のめいっこの話をさせてください。今年10歳のめいっこは女の子らしく可愛いものが好きで、クラスでは鬼滅が大流行している中、グロいのは嫌と響けユーフォニアも見たりしています。最近バイオレットエヴァーガーデンを見るなど京アニ作品の素晴らしさに気づき始めたようなので、軽音見てみたらと勧めたところ、それが大当たり。
おお、
みんな可愛い可愛いと毎日毎日繰り返し軽音を見るなどドハマりしているようです。高校に入ったら吹奏楽部ではなく軽音部に入りたいと言い出したり、小生のベースを弾きたがったりと大変な入れ込みようです。
はい、
軽音は若干オタク臭い感じがある作品であんまり一般向けではないかもと思っておりましたが、
うんうん、
女子が見て可愛いと思えるアニメという立ち位置の作品でもあったのだなと改めて思い知りました。
ほう、
すみません、ここまで前置きです。
うん、
めいっ子に好きなキャラはと聞いたら、ミオとムギちゃんと答えた後、でも友達に同じ名前の子がいるから名前を呼ぶのがなんか変な感じとも言っていました。聞けば同学年の友達に全く字も同じでミオとつむぎという名前の子がいるそうです。
え、これは
軽音は2009年11年前の作品。
はい、
めいっこちゃんは10歳。
あれ、
まさか、
うん、
まあそうね、
というところでいただいております。
おー、ありがとうございます。いいメール
あるだろうね。
あるでしょ、
絶対犯人ご用心ですよこれ。
そうだね、
そりゃそうでしょ。
うん、
まあ、好きやすいですもんね。
うん、
レイとかシンジよりはちょっとバレづらいもんね。
確かに。
つむぎとミオっていいですね。
実際だって、ずいぶん前だけど、さくらっていう名前も流行ってるみたいなの聞こえてきた時には、いや、カードキャプターさくらの後だったからね、っていうのも、なんとなくあったよ。
う
ん、気のせいかもしれないけど、ね。
ほ
ぉ、それなんじゃない。
あと、なんだろうな。例えばディズニーランドができた1983年から2000年くらいの間に、美しい月とか言って美月ちゃんっていう名前が結構出てるんだけど、あれミッキーから来てる。でも親は子供にそれ言ってないわけよ。気づくかもしれないから。
はいはい。
だからもしかしたら軽音のとは言わないけど、ミオとかつむぎっていう名前をつけてる人はいるかもしれない。
ただお母さんがそこでムギちゃんって言ったら間違いなく。
いや、ひょっとしたらお父さんお母さんってもう名前して真剣に考えるから、その何ファンじゃなくても名前いい名前何か音とかないかなっていろいろ調べて人気のどうなアニメがあるらしいっていうのが聞いたりするととか、自分の友達がファンでそういうのミオちゃんとか聞いてた時にいい名前だなって思ってたとかっていうのも多分あるよ。
確かにね、こう本人が何年か見たら軽音ならいいですもんね。
うん、軽音全然あるでしょ。
服がパーンって弾けるやつだったらね、ショックですけどね。
そこが
軽音ならいいですもんね。
サービス精神っていうのがね、男の目じゃないから軽音はね。
タツオ編集長、国キャップ、アシトミ先生、新前研、お疲れ様でした。
ありがとうございました。
楽しみにしています。すごく大変とは思いますが、できる限り続いてくれることを願っています。次回の配信も楽しみにしています。というメール。
ありがとうございます。嬉しい。
こういうメールでいいんだよね。
こういうメールでもいいね。全然いいな。本当に。
ちょっとちょっと。
企画を続けようっていう意図が。
もうややもすると俺らに文句言おうとか。
そんなことないです
よ。そんなこと言われるから俺も次から一本も見ないって言いたい。
そういうメールの方が採用されるのかと思っちゃうから、こういうメールを読んだらこういうメール増えますもんね。
そうそうそ
う。
こういうメールがいい。
うん、
比嘉さんに聞きたいゲームのことというか、
何でも見てくださいよ。
記者よりいただき
ます。ささん。
アニメを見ずにゲームばかりしている比嘉さんに伺いたいことがあります。
はい、
先日ついに PS5 が発売されました。スペックについてはあちこちでレポートされていますが、従来機と比べて大きな変更点で決定の意思表示が世界基準に合わせる形で丸ボタンから×ボタンになったことについてはなかなか報告を聞きません。
うん、
きっと比嘉さんなら発売日に PS5 を手に入れてると思うので実際にプレイしてみての違和感を伺いたいです。まさかアニメも見てないゲームもしてないなんてことないですよね。
ないですよ
ということで朝記者いただきました。
プレッシャーかけられ
て僕はものすごく今、うん、Nintendo 3DS なんです。
え
Nintendo 3DS というゲーム、
あ、Nintendo
3DS。 もうすぐなくなっちゃうんですよ。今やっておかないといけないんで。
3DS なくなるんだ。
もうスイッチがあるんで携帯ゲームはスイッチでいいってなってるんですよ。最新新作ゲームが出なくなってるんで、ダウンロードゲームをガンガン落としてまして、今新女神転生っていうのを4ファイナルストレンジャーニーとか全部ガンガン入れてるんですね。なくなっちゃうんで、でもちろん PS5 はあの抽選投げてるんですけども、うん、あの落ちてますね。
なるほど、ね、抽選になってるもんね、
はい、あれ。でもどう思うこのボタンの変更については
あのしょうがないんですよもうこれは、うん、ただみんなの声が大きければ丸ボタンも使えるように設定変わると思うんですよ。
でも人口の少ない日本なんかで売るよりさ、やっぱり世界基準に合わせた方が、
だって慣れなんじゃないの、そんなことない。
世界は別にそれでやってるんですけども、多分なんですけど、今あの対戦ゲームとかどんどん増えるじゃないですか。その時に同じ
用にね、
e スポーツ用に同じにしてるような感じですよね。外国人と戦う時に。
確かにね。
だからそう思う風にやるしかないのかなって思います
ね。そんなにやりにくいもの。
いや、
やっぱりそういうものか。
桜大戦もですね、新桜大戦ってゲームが出て、最初結構ディスられたんですけど、なんでかっていうと、操作ボタンに一個問題があったんですよ。
うん、
で、三国無双っていうゲームがすごく流行ってるけど、ああいう感じの戦闘なのに、攻撃ボタンと必殺技ボタンっていうのが、三国無双と逆だったんですね。すると、みんな、こういうゲームならここってなんかあるから、すんごい気持ち悪かったり、すんごい誤爆するんですよ、
うんうん。
で、それから数ヶ月後に、今、あの、現状のもんでネットでですね、あの、パッチが出るんですよ。それで入れ替えたんですが、時すでに遅しで、ちょっと結構、その評判がね、っていうのがあるから、
操作性ということ
で、ね、うん、っていう、結構大事なんですよ、
なるほど。なるほどね。続いて、国井さんに聞きたいコーナー、
はい、
国井に聞けのコーナーです。はいESP さんからいただいております。アニメとヘビメタにお詳しい国さんに質問です。かねてから気になっていたのですが、バンドリの主人公らしき子が持っているギターは日本屈指のヘビーメタルバンドラウドネスのギタリスト高崎明さんの ESP ランダムスターですよね。ボディのデザインが同じに思えます。ただバンドリのギターはペグのヘッド部分が三角に尖ったジャクソン風ですが、私はバンドリを見たことはありませんが、ないんか作品界で何かラウドネスと関わりがあるのでしょうか。原作者がラウドネスファンとかですか。自分で調べろ、これ。ESP は世界に誇れる日本のギターメーカーです。メタリカのジェームズとカートも使っています。私はギターが弾けませんが、弾けんのかい彼らのシグネチャーモデルを購入して部屋の壁にかけて眺めたいです。眺めたいだけかい以前慶応にハマった時も同じようなことを考え、ゆいちゃんとアズニアのギターを壁にかけたいと思ったのですが、その欲望が金額の壁を越えられず、その都度断念しています。国井さん、今度ギターのミニチュア模型の作り方を教えてください。ちなみに私がラウドネスを知ったきっかけはアニメからでした。宇宙戦艦ヤマトの姉妹作品に宇宙空母ブルーノアと甲子帆船オーディーンという作品があ
ったね。
オーディーンの主題曲にラウドネスが起用されています。1985年当時アニメもヘビメタも今ほど人気がなく認知もされておらず、ファンを公言することがはばかられる時代でした。しかし今やアニメは一大産業、映画の記録的なヒット作はみんなアニメですし、ヘビーメタルハードロックもだいぶ受け入れられるようになり、本当にいい時代になったと思います。余談ですが、宇宙空母ブルーノアの主題歌は川崎麻世さんが歌っていました。
よく覚えてるな。
2020年10月6日に65歳で亡くなったエドワード・バンヘイレンさんのご冥福をお祈り。
ねえ、時代終わったよな。
バンドリ見てからメールしろ。何をあったらだけ聞こうとして
るの。気になる人はね、
うん、今からでもいいですよ、間に合いますよ。
ラウドネス、
ラウドネスの高崎さんの、うん、まあ、モデルというか、あの形はね、うん、あのバンドリのセンターの子が持ってる赤いギター、ランダムスターっていうんだけど、うん、あの形がまあ広めたというのが多分高崎さんじゃないかなっていう。
おお、
ただバンドリを見ると多分ラウドネスがどうのこうのじゃなくて、高崎さんどうのこうのじゃなくて、これね、1話見ると、あの星に惹かれて私は何か呼ばれているみたいな空気で、彼女がふわふわふわふわして見つけるっていうような星なんだ
よ。星、はいはい。
で、また ESP のモデルだから、うん、誰に何を持たせるって考えた時に、変形ギターってまああるじゃない。で、ボーカル、はい、 ボーカルギターの人なんて基本的にストラトシェイプってあんま似合わないんですよ。やってる人いないし。そうすると変形ギターで ESP ってなったらもうランダムスターしかないじゃんっていう風になるわけ。さっきちょっと出てきたジャクソンっていうところはランディーローズっていうのがあるんだけど、はい、ランディーローズだと違う目が いろんなものだから出してるんだけど、うん、ESP ならではってなると、まあ、ランダムスターでしょうっていうところになるわけですよ。
なるほど。
高崎さんだったら多分 FRT のギターのはずなんだけど、うん、バンドリをよく見ると彼女が使ってるのは FRT ではない。
はぁ、
っていうところが、あ、ヘビーメタルじゃないんだ、ロックンロール系なんだってわかる。
そうなんだ。
そう。でももう一人あれはバンドリの、あの、ポッピンパーティーか。もう一人のブルーのギター持ってる子は FRT 使ってるんです。
へぇー。
FRT っていうのは、まぁ、あ、あの、ビヨーン、ビヨーン、
あ
ー
あ
ーってやつじゃないですか、
はい。
あれのシステムが非常に特殊なやつ。っていうこと。で、最後にさっきメールであったエドワード・バンヘイレンっていう、バンヘイレンっていうバンドの人が、その FRT っていう、フロイド・ローズ・トレモロシステムっていうのを広めた人って言われてる。
なるほど。
この人がこうやって、どうやって弾いてんのっていうのと、この音って普通のアーミングじゃないよねって言うと、FRT を使っています。っていうところで、ブワーっとその人ギターヒーローだったんで、広がったっていうところがあるわけですよ。面白いでしょ。
すごいねー。
すごい人。
スッと出ますね。こういうのがさ、スッと出ますね。バンヘレンからバンヘレンが抜けた時に、
はい、
あの、オフィス来たのから北野武さんが抜けたっていうのと似てるなって思い
ました。バンヘレンからバンヘレンが抜けるのはなんかないけど、
ね、
あそこはだから、ボーカルがいろいろ変わってたんで、いろいろあったわけですよ。
そう
か。なかなかね。だかスタインバーガーみたいなのも使ってて、スタインバーガーってドイツのメーカー。
ほう、
すごい特殊なギターを作ってるんだけど、バンドリのだから、ね、あの、アストミ君が好きなレイザー水蓮の子がメインで使って、一番上手いギタリストが使ってるのは多分あれ ESP じゃなくてスタインバーガーなんですよ。
なるほど。
あれどういうことかってヘッドレスギターって言われて、ペグを巻くって、あの、右利きの人が弾くときに左側に頭みたいなのがあるじゃん。
はいはいはい、
尖った感じ、うんうん。あれがないギターを使ってる子もバンドリア出てくるわけ。だから見てる人が見ると、え、ESP が入ってるのに、これスタインバーガーじゃない。いいのそれって思うんだけど、いや、そういうモデルを作ってるのかもしれないと思うんだけど、チラッと見ると、その彼女が使ってるバッグには、スタイン、ST なんちゃらって文字が見えるから、これは多分だからスタインバーガーだね。だからそれもキャラクター付けとして、すごい特徴のあるギターなんで、あんまりメインで使ってる人いないんだけど、ドイツのメーカー、何が特殊があるかって言うと、ここのメーカーは、木は使わないって言って、特殊、それ独特の音を作っているっていうメーカーっていう形で作り出してきたわけ。ただやっぱりあんまり広がってないっていうのは、プロの人たちはあまり好んでいない。ルックスもちょっと特殊すぎるってところがあるんですよ。ラッシュっていう人が使っててね、ベースで。
その女の子のキャラクターにも多分きっとそういうのがある
から。多分ね、そこも狙ってる。なんだこのギターっていうところも、多分狙ったんじゃないかなと思う。だからそれはだから楽器とあれとかにも詳しい人が誰か入ってて、
はい、
あのデザインとかに取り込んでいる。これスタインバーガー持たせましょうよとかっていうのはあるんじゃないというかやってるはずとは見えます。
だ今度アニメの中のギター特集やります
か。ああ、今やってる。ない
ことない。ごめんなさい、長かったですか。
もう一通いただいております。
はい。
国に聞け、おすすめ電動工具、はい、朝来ちゃう。
電動工具、
木工作業を趣味にしていると、ネジを締めるためのインパクトドライバーが欲しくなるものです。そこでネットで物色していたら、それとは別の新しい電動工具の存在を知り、すっかり惹かれてしまいました。その名は、マキタレシプロソー。これは電気の力で小さなノコギリを細かく前後させて木材を切るマキタの電動道具で、もともとは庭木を切るためのものだったのですが、これの威力が実に素晴らしいのです。3センチ厚ぐらいの木材ぐらいはなで切りですし、5センチ厚ぐらいの角材もサクサク切れ、それでいてチェーンソーほど重くも大きくもなく、刃先も小さいので安全性が高いという優れもの。一見すると PDW か SMG のような本体のグリップの下にマキタ純正 14.4V バッテリーをガチャリと接続、スライドボタンで作動速度を切り替え、セーフティーを解除してからトリガーを握ると、刃先が小気味よく作動する様子が実にたまりません。国さん、この電動工具ご存知でしたでしょうか。充電器とのフルセットも Amazon なら3万ぐらいですので、ぜひ買って切れ味を味わってください。刃先を変えれば鉄パイプや塩ビ管も切れるようですよ。ということでいただきました。おすすめ電動工具。 これはもうマキタのシリーズはね、もうよくあのホームセンター行くといっぱいありますけど
ね。僕ね、これはマキタのは僕知りませんでした。だから話を聞いてるとそういう形状なのかなと思いますけど、
うん、
似たような新型の動き方をする電動ノコギリっていうのはもうそこかしこに出ていて、3年、4年くらい前には買ってましたね。
それ国内のメーカーなんですか？
多分そうだと思う。僕はだからマキタのではなく、ショップジャパンっていうのあるじゃん。あれで見てて、すげえいいこれと思って、勢いで買っちゃったんだよね。それはね、だから簡単に言うと巨大なバリカン。だから円形の刃をガーって回すのが電動のこぎりじゃない。だから危ないんで、あのバリカンみたいに刃先がだから、ね、3センチぐらいしかない。それを右左にこの刻みビーンって揺らす
の。みんなそれ何を切るようなものですか？
いや、それは木。
木ね。
木とか、だから鉄も切れる。パイプもさっき出てたのもある。で、これはアタッチメントをクイックイって変えると、今度はあの、横に動くものだから、ヤスリがかけられるんですよ、これ。ヤスリアタッチメント。これが素晴らしいと思って、買っちゃったんだよね。ギターをこれでちょっと作ろうと。
なるほど、なるほど。ほうほう
ほう、
ヤスリがでかいね、それは。
すごい。
ただ、音がすごい。
ああ、
音はすごい。だから、何、ショップジャパンだったから、見た時に、音って基本的に出してないじゃん。
うん、そうですね。
だから、全然考えなくて買ったら、いやーこれね、俺が住んでるところだとちょっと日曜のお昼以外使えないっていうぐらい。
そうかそうか。なるほどね。
実家の手入れも今俺がしなきゃいけないんでやってた時は、ちょっと山ほど切らなきゃいけない時にはこれちょっと切れやすい
か
ってやってみたら、やっぱ楽だねって。チュンチュンチュン切れる。だから音はさすがにもう耳がちょっとおかしくなっちゃうなと思って、あの、鉄砲の時に使う、あの、イヤーマフラーって言うんですよ。あれ持ってるんで、あれをつけて、
なんで？なんで持ってるんですか？
いや、あれ、あの、サバゲー行った時に耳に当たったら死ぬほど痛かったんで、耳をガードする方法ないだろうかって、いろいろ買っていろいろ試してっていうので、その一つにイヤーマフラーも買ってみたから。
そういうこと言う
か、うん。
いや、銃撃ってなかった
んだよ。いやいやいや。でもちゃんとね、大きい音、パーンって言った時には、ちゃんと音は切る。っていうのがあってね。なかなか重宝してます。うん。
では、そうですね、最後にしましょうかね。
はい。
はい。初めて投稿します、ジホンと申します。
ジホンさん、ありがとうございます。
第1回から毎週楽しみに拝聴させていただいております。
すごい。
今までメールしたいと思いつつ何を書こうか迷ってしまい、また、達夫編集長からの催促も400回お祝いメールも出し飛び出てしまい、大変申し訳ございません。さて、なぜそんな小生が今回、メールを出そうかと思ったかというと、堤恭平先生の追悼特集として NHK スペシャルをやっていたので見ていて、とあるアニソンについて全く取り上げられなかったからです。ちなみにアニソンはサザエさんのオープニングが流れたぐらいでした。そのとあるアニソンとは NHK で1983年から84年に放送されていたアニメ、スプーンおばさんのオープニングとエンディング、夢色のスプーンとリンゴの森の子猫たちです。ご存知でしょうか？
いや、もうこれはなんとなく覚えて
る。絶対みんな聞いたことあるよ。
見たとは思うけど、
絶対聞いたこと
ある。ちょっ
と、もうすぐ43歳の小生にとって、この2曲はアニソン原体験といっても過言ではありません。同世代ですね。数年前にふと子供の頃を思い出し、この2曲の CD 音源をフルで聴きたくなりました。近所の伝えで探したところ、アニメソング誌5という CD に収録されていたので無事借りることができました。そしてそのクレジットを見て驚愕しました。あの作詞松本隆、作曲堤恭平の黄金コンビじゃないですか。ちなみに歌は林民名になる前のあの飯島真理のデビュー曲です。
ほう、
そうだったのか。通りで40年近く経った今でも耳に残っているのかと腑に落ちたのでした。今回の N スペで堤恭平先生追悼特集でゲストに作詞家松本隆を迎えているとき、これは当然 NHK なんだし、当然スプーンおばさんについても触れてくれるだろうと変に期待していたところで、全く触れられずとても寂しくなり、この気持ちを熱文字に送ろうとメールをしたためた次第です。
いや、ありがとうございます。
さて、そんな堤恭平先生ですが、近年だと2014年に放送された電気街の本屋さんの武田彩奈さんが歌うオープニング、かじりかけのリンゴのクレジットに突然現れ、当時むちゃくちゃ驚いたのを覚えています。若い熱文字リスナーもご存知の方は多いのではないでしょうか。この曲も堤先生らしい美しいメロディーラインの名曲で大好きで、今でもヘビロテしています。話は N スペに戻りますが、番組では堤恭平先生は90年代以降は依頼が少なくなり、 ヒット曲も少なくなって悩んでおられたようなことが語られていたのですが、アニメ制作者の方がもっと遠慮なく期待のヒットメーカー堤先生に作曲を依頼することができていたら、深夜アニメが全盛になった0年以降にももっとたくさん堤先生のアニソンが聴けた世界線もあったのかななどとちょっと思ったりもしました、
うん、
長くなってしまいましたが最後に堤先生ご冥福をお祈りいたします。今までたくさんの名曲ありがとうございました。アニソン以外で堤先生の好きな曲はやっぱり木綿のハンカチーフですかね。これも松本隆堤恭平コンビの代表曲ですね、ということでいただきました。ジホンさんありがとうございます。
ありがとうございます。
いやーこれはね結構アニソンやってますからね堤先生も。
そうなんですね。
えこれそうだったのっていうのいっぱいありますから、よかったら皆さんちょっと検索してね聞いてみてもらいたいなと思いますけれども、
はい。
というわけで、まあ、今回長くなったので2日にわたって配信しましょうかね。
そうです、なるほど。
はい。なんで、明日は、部費部の方の配信をしたいと思いますんで、はい、本日は以上でございます。ありがとうございました。
ありがとうございました。